まだその被害者の部屋に潜んでいるのだと思う。よし、我々は復讐をしてやろう。ブラッドショーを呼んでくれ。その場長は呼ばれて真っ青になってビクビクしながらやってきた。しっかりするんだ、ブラッドショー、と弁護士が言った。こういうどっちつかずのありさまがお前たちみんなを怖がらせているんだよ。だが今我々はこんなありさまにケリをつけようと思っているのだ。ここにいるプールと僕とがこれから書斎へ押し入るつもりだ。もしみんながよければ僕が一切の責任を負ってやる。その間、何かヘマをしたり、犯人が裏口から逃げ出したりするといけないから、お前とあのナイフ研ぎのボーイとは、丈夫な棒を一本ずつ持って、角を回って実験室の戸口のところで張り番をしていなければならない。お前たちがその部署に着くまで、我々は10分間待つとしよう。ブラッドショーが立ち去ると、弁護士は自分の懐中時計を見た。さあ、プール、我々も部署に着こう。と彼は言って、ひかきを小脇に抱えて、先に立って裏庭へ出た。風に吹かれて飛ぶ雲が、ちょうど月を覆っていて、その時は真っ暗であった。建物に囲まれて深い井戸のようになっている裏庭には、時々隙間風が吹き込んできて、ろうそくの光を二人の足元へあちこちと揺り動かした。やがて彼らは風の当たらない階段坑道へ入ると、黙ったまま腰を下ろして待った。ロンドンのどよめきは重々しく四方から聞こえていた。しかし辺りは静かで、ただ書斎の床をあちこちと歩き回っている足音だけが聞こえていた。ああして一日中歩いているのですよ、とプールがささやいた。いえ、昼間ばかりか夜も大抵はああなのでございます。ただ薬屋から新しい見本が参りました時だけちょっとやむのです。ああ、あんなにまで落ち着けないのは両親が咎めるからですよ。ああ、旦那様、あの一歩一歩に人殺しをして流した血があるんですよ。だがもういつ聞いてごらんなさいまし。もう少し近くへ寄ってよく耳を澄ましてごらんなさいまし、アッタソン様。あれが博士の足音でございましょうか。その足音は非常にゆっくり歩いていたにもかかわらず、威勢の良い調子の軽やかな奇妙なものであった。ヘンリー・ジーキルの重々しいきしむような足取りとは全く違っていた。アッタソンはため息をついた。他に何も変わったことはないかね、と彼は尋ねた。プールはうなずいた。一度、と彼が言った。一度私はあれが泣いているのを聞きました。泣いていた。それはどうしたわけで？と弁護士は急に恐怖の寒気を覚えながら言った。女かそれとも地獄へ落ちた亡者みたいに泣いておりました。と召使い頭が言った。それを聞いて戻ってきますと、それが心に残って、私までも泣きたくなるくらいでした。しかしその時、約束の10分も終わりかけていた。プールは積み重ねてある荷造り用の藁の下から斧を引き出した。ろうそくは攻撃にかかる2人を照らすために一番近くのテーブルの上に置かれた。そして2人は夜の静けさの中を、あの根気強い足首がやはり行ったり来たり、行ったり来たりしているところへと、息を殺して近寄っていった。ジーキル、とアッタソンが大声で呼んだ。僕は君に会いたいのだ。彼はちょっと言葉を切った。が、 何の返事もなかった。僕は君にはっきり警告するが、我々は疑いを起こしたのだ。それで私は君に会わなければならんし、また会うつもりだ。と彼は言葉を続けた。もし正当な手段で会えなければ、非常手段ででも、もし君の同意がなければ、暴力を用いてでもだ。アタソン、とさっきの声が言った。誤称だから許してくれ。ああ、あれはジーキルの声じゃない。ハイドの声だ。とアタソンが叫んだ。ドアを打ち破れ、プール。プールは、斧を肩の上に振り上げた。打ち下ろすと建物が揺れ動き、赤いソラシャを張ったドアは、鍵と常磐灯に当たって跳ね返った。まるで動物的な恐ろしい叫び声が書斎から響き渡った。斧が再び振り上げられ、再び響板がガンと音を立てて、枠板が跳ね返った。こうして四度打ち下ろされたが、木は硬かったし、取り付けの器具は丈夫にできていた。それで五度目になってやっと、鍵がバラバラに打ち砕け、ドアの壊れたのが内側の絨毯の上に倒れた。攻めかかった二人は自分たちのやった乱暴とその後の静けさにゾッとしてちょっと後へ下がって覗き込んだ。彼らの目の前には静かなランプの光に照らされた書斎があった。暖炉には気持ちの良い火がパチパチ音を立てて真っ赤に燃えていた。湯沸かしは低い調子で歌を歌っていた。引き出しが一つ二つ開いていたし、事務用のテーブルの上には書類がきちんと並べてあった。炉の近くには茶道具があって茶を入れる用意がされていた。もしこの部屋に薬品のいっぱい入っていたガラス張りの戸棚さえなかったなら、その夜、ロンドン中でも一番静かな部屋とも、また一番平凡な部屋とも言えたろう。